それじゃあ続いてキャリブレーションに移ります。アリスはここまでです。ありがとね。じゃあね、きっとまた会えますよ。ってことで、さっきまでは私たちの実在感を感じてもらいましたけど、このステップではお部屋の音響的な空間特性を学習します。音響的な空間特性。お部屋って広さとか床や壁の材質とかインテリアの配置や量によって音の響き方が変わるんです。だから音に注目すれば部屋の雰囲気ってなんとなく分かってくるんですよ。そうするとお部屋にいるって実感が湧いてきて没入感も増してきます。目をつぶってるのに見えてるみたい。楽しみですね。じゃあイメージしていきましょうか。部屋の雰囲気を音を使って感じ取っていきます。いろんな音が聞こえますね。私の声以外にエアコン、加湿器、そして時計、全部が混ざり合って聞こえてます。その実それぞれがそれぞれの音色、距離や高さを持ってます。一つ一つ注目してみましょうか。まずは加湿器。加湿器は床にあるものですね。じゃあ聞こえる方向と距離はどれくらいでしょう。それを確かめるためにこの硬いボールを転がして当ててみますね。いきますよ。よいしょ。ゆっくり。どうですか？これで加湿器の存在感が見えてきましたね。じゃあ加湿器に意識を向けながら頭を時計回りにぐるっとしてみましょうか。まずは私の方を向いてもらえますか？はい、1、2、3。ありがとうございます。タイミングもいい感じですし、もう数字を数えなくても平気そうですね。次からは合図だけにしますね。さて、ねえねえ、例えばですよ、テレバーチャルヘッドを繰り返し体感して完全に実在感を得られるようになったら、どういうことをされたいですか？どういう音を聞かされたいですか？例えばです。一緒にどういうことをしていきたいかって考えながら音を聞いててください。じゃあ時計回りで回っていきます。ぐるっと回すとだんだんと加湿器の音色や距離、高さが分かってきますからね。こっちから、はい、加湿器はできましたね。じゃあ顔を上げて加湿器の実在感を感じてみましょうか。はい、こっちです。うまいですよ。 まあ加湿器がどこにあるのかもどういう音なのかも実在感を持ってはっきりわかりますね。合図に合わせて上手に動けてるからですよ。このまま続けていきましょうね。次は反対方向、エアコンを聞いてみましょうか。加湿器は低い位置から聞こえてたけど、今度は高いところから。距離ももっとありますよ。壁ですからね。んじゃあ、さっきみたいにまずはエアコンの高さ、距離感覚をつかみましょう。今度はこれ犬のおもちゃですね。パキパキーン。この子で音を出しながらエアコンに投げてみます。いきますよ。そい、どうですかちょっと乱暴でしたけど、わかりやすかったでしょ。あそこにエアコンがありますからね。さあ、頭をぐるりと回してると壁に備え付けられてるエアコンの音がどう変わっていくのか注目しててくださいね。まずはこっち向いてくれますか。はい、こっちお利口さん。あれ、なんかちょっと唇尖らせてません？どうしたんですか？そんな可愛らしい唇見せつけちゃって。おねだり上手ですね。私の声、私の口、唇、気になりますか？ずっと意識が唇に向いちゃってるの、気づいてますよ。たくさん頑張ってくれてますし、ごほうび。なんて、まだダメダメ、まだですよ、まだじゃあ今度は反時計回りにおねだりがおかわいいですから、唇は尖らせたまましていいですよ。はーい、こっちからですよ。いいですか。はい、エアコンは上のと私の声も上のと、すごい期待してたみたいに唇尖ってましたね。キスドキドキしちゃいました。しちゃいますね。普段聞いてるキスよりもすごいリアルで、すごい生々しくて、私の気配も存在感もすごく強く感じちゃった。これがどういうことかわかりますよね。私が目の前に実在するんだって脳がしっかり感じ始めてるってことなんですよ。だから顔をまた正面に戻せば、さっきよりももっと私に意識が向いちゃうんです。ほら、こっち向いてください。はい、まえを少し動くだけで 何をするんだろう、何を言ってくれるんだろう、何をしてくれるんだろうって期待しちゃうんです。何も見えてないのに、音だけを聞いているのに、部屋の中で私と二人きりだと知覚できる。目をつむってても私の所作の一つ一つが明確に分かってしまう。そして気になってしまう。私のことが気になって気になって仕方なくなる。関心が高まること、それが実在感です。まあまあ仕方ないことでもあります。だって目の前に可愛い女の子がいたら気になっちゃうのは当然